どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれども、先ほど、ほんの1時間も前じゃないですね。ほんの先ほど、金沢遠征から帰ってまいりまして、お風呂をすぐ沸かそうと思ったら、ちょっと残ってたんですよね。残しててくれたみたいで。お湯も綺麗だし残しといたよということで、お湯炊きモードにしましてですね、帰ってきてからご飯をちょろっと食べて、さあ入ろうと思ってね、準備をして入ったら、お湯炊きはしてるけど、お湯は少ないのなんですよ。賢いですね。ちゃんとお湯を抜いて、温めて戻すということをやってるんで、増えないんですね。お湯炊きしたところでね、昔はガンガン増えてましたけど、だからそこから足し湯っていうのを2回出しまして、かなり遅れたんですよ、収録を開始するのが。そしたらもう今もう爆発的、もう暴発するのではないかというぐらい眠いんですね。眠い。今も喋りながら目をつぶっております。いつ落ちても仕方がないくらい眠い。朝8時に待ち合わせをしましてね。まあ、いつもこの番組でも言っております、三毛猫ガールズというグループを応援しているんですが、その三毛猫ガールズが金沢遠征をするということで、そこで一緒に、なるオタクの青年ですね。僕の子供でもおかしくないぐらいの年齢の青年を乗せまして、京都駅で。で、4時間近くかかって向こう行ってライブを2本見てですね。で、同じように帰ってきたんですよ。4時間ぐらいかけてね。で、7時まで一応物販とかあったんですけど、まあ、その時間まで残ってるとやばいので、終電間に合わなくなる可能性もあるから、一緒に行った彼の終電がなくなったら僕が家まで送り届けるとかやらなきゃいけないんでね、さすがにそれはしんどいだろうということで、早めに6時過ぎぐらいに金沢を出まして、まあ11時よりも後になるだろうと思ったら、降ろしてから給油したりとかしてても、まあ11時までには帰ってこれてましたね。でもね、眠いです。とにかく眠いです。今迷っていることが一つありまして、朗読のコーナーのお休みというのを今考えています。ちょっとね、多分読めないですね。今週はもう本当に短めにまとめてですね、お話をさせていただいて、ちょっと朗読のコーナーは来週に回していこうかなと、今のところ考えております。まあ、このまま一応オープニングが終わって本編を喋っている間にですね、まあまあ簡単に言うと、眠気が覚めてくれば朗読のコーナーをやってもいいかなとは思ってますけど、まあ多分この眠気はちょっとなくなる気がいたしますので本当ね、もう情けないですね。たかだか合わせて8時間運転しただけなのに。まあでも、本当にね、運転が好きなので、去年もね、鹿児島まで車リクロで、行きましたみたいな話を多分したと思うんですけど。そうですね、今回特に連れがいたので、一人っきりだとね、多分途中どっかのサービスエリアで寝たりしてますけど、ほぼノンストップで、途中ちょろっと休憩したところでね、まあまあ軽いものだけ食べて、じゃあ行こうかってなったんで、ほとんど時間を使わずに、帰ってきまして、順調にお風呂ラジオを撮ろうと思ったらお湯が少なくて、今とにかく先ほど足し湯をして暖かくなったからめちゃくちゃ眠さが増している状態でございますけれども、ああ、どうしよう。エンディングまで行くか。自信がありませんが、とりあえず、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。 サービスエリアで多少降りて、なんか買い物したとかはあったかもしれないですけど、とりあえず何かの用事があって石川の地に金沢の地に降り立ったっていうことはもしかしたら今回が初めてかもしれないですね。あんまり覚えがないんですけれども、金沢の駅近くに11時前ぐらいから着いて、でまず駐車場に停めてから考えようということで、そしたらやっぱりね、東京とか大阪の駅前と違いまして非常に安い駐車場が、ね、僕が停めたところが結局駅前ですよ。もう駅から歩いても5分もかからない駅前にあるコインパーキングで12時間800円なんですよね。もうちょっと田舎行ったら、もうなんならタダで止めさせてくれるんじゃないかと思うぐらい、本当に駐車場どこもかしこも、僕が止めたとこ以外も見てると800円ぐらいなんで、いや、やっぱりちょっとそのいわゆる都会の感覚とは違うんだなと思ったりもいたしますけれども、もう今回の石川県金沢市、金沢駅の駅の地下でライブをやっていたわけですけれども、驚愕の事実がありまして、まずそこの地下まで降りていくエスカレーター、そしてもう一箇所ライブの会場があって、そこ商業施設の6階ぐらいに、まあまあ舞台を組んでというか、もともとある休憩のためにあるような机みたいなところを使ってライブをやるんですけど、そのビルの上に上がっていくエスカレーター、どちらもねびっくりするぐらい遅いんですよ。ゆっくり言ったのに噛みましたけれども、ほんとびっくりするぐらい、これでよくやってこれたねっていうぐらい遅い、本当に遅い。で、僕たちが金沢のエスカレーター遅いぞって認識してるってことは、金沢の人がですよ、もし日本にやってきて、いや日本です、金沢も日本なんですが、大阪とか東京にやってきた場合、もうびっくりして乗れないんじゃないのエスカレーターっていうぐらいスピード感が違うんですよ。めちゃめちゃゆっくり、僕エスカレーターでは歩かない主義ですけど、もう歩きたくなる遅さでしたね。そんな状況なので、まあギャップがあるんですよね、金沢の人と。でもね、今こうやって話してますけど半分寝てるので、金沢の人とギャップがありますよねって言ったけど、そんなエピソードありません。そんなエピソードいないんで、なんて言ったんだろう、なんで言ったかはわかんないですね、眠いからでしょうね。はい、まあまあそんな感じでいい遠征になりました。その一緒に行った若者とずっと喋りながらね、行っておりましたけど、おそらくその一緒に喋りながら運転するがなかったらどっかで休憩して寝てたでしょうね。明日朝早いんですけどね、仕事間に合わなかった可能性もありますから、ある意味助けられたなと考えているわけですけれども、週末というかもう週中ぐらいになるのかな、大変なニュースが飛び込んでまいりまして、歌舞伎役者の市川猿之助さんが朦朧とした状態で、自宅で発見され、でお父様お母様、お父様は段四郎さんという、すごい役者さんなんだろうと僕は思ってますが、知らないですけどね、歌舞伎役者さんのことはよくわからないですけど、そのご両親は亡くなってで発見され、猿之助さん本人も、まあ、まだ回復してないのかな、よくわかんないですけど、 まあ、いわゆる森心中ではないかと最初の時から報道から言われていて、つまり、猿之助さんが、まあ、お父様、お母様に薬を飲ませ、自分も服毒自殺を図ったけれども、まあ、生き残ったという状況なのだろうというふうに、まあ、一応推察はされる。まあ、わかんないですけどね、今後どうなっていくか。展開がどうなるかわかんないですけれども、一応そういう状況に見えるような今回の事故なのか事件なのかという状況なんですけれども。まあ、日本の言葉で言うと、いわゆるその無理心中っていうじゃないですか。まあ、普通お父さんお母さんじゃないんですけど、まあ、ご本人がその一家心中を企てたとしてですね、で、お父様とお母様に薬を飲ませ、自分も薬を飲んで、でも死にきれなかったっていうストーリーなわけですけれども、これ例えばアメリカですね。アメリカに無理心中っていう考え方全くないらしくて、僕がね、本当に世界一か二か、本当に大好きなプロレスラーがいて、クリス・ベノワと言うんですけれども、この選手がある時、娘さんと奥様を殺し、で、自分も自殺して死んでしまったんですよね。で、一応、まことしやかな噂として流れているのは、いわゆる筋肉増強剤、ステロイドを打ちすぎて、まあ、脳みそ的によくなくなってしまって、突発的にそういうことをやったというふうに当時言われたんですけれども、アメリカには無理心中なんてことがないんですよね。だから無理やり、とりあえずこういう状況だから死ぬしかないと。で、僕も家族がいますけれども、その家族と一緒に死んでくれっつって、死ぬようなことを無理心中と言いますけど、アメリカではそんな言葉がなくて、ただの人殺しなんですよね。だから、別に自分が自殺したからとか、無理な心中を企てたから、うん、そういうふうに事件自体が隠される状況では、日本ですからね、ここはね、ここは日本ですから、そういう状況にはないのかもしれないですけれども、まあ、まだ本当にわかんないよね、薬を飲まさせたのか、勝手に飲んだのか、まあ、はっきりしたことはわからないわけですけれども、別に、猿之助さんが人を殺しであるとか言ってるわけじゃないです。ただ文化の違いで、心中という考え方が言ったら変な話、一種の美談みたいに語られるのが日本で、殺して自殺しようが何しようが、しかも嫁と子供という血のつながった人たちを殺して自分も死ぬっていうことは、彼は殺人を犯したんだと考える。まあ、ある意味ドライな考え方だなと思います。まあ、今回のことがどういうことだったのかは本当にわからないんですけれども、うん、猿之助さんの回復を待ってどういうことが語られるのかっていうのは注目なんでしょうね。ちなみに猿之助さんという人は、まあ、先代の猿之助さん、今の猿翁さんですかね。あの人の息子だと思ってました、僕は。本当に。ところは違ったんですね。いわゆる猿之助さんにはお子さんはいらっしゃって、香川照之さんですよね。浜優子さんとの間のお子さんが、いわゆる香川照之さんで。で、もともと舞台はやらない、歌舞伎役者にはならないって言ってらっしゃって、普通の役者として、いろんな名作に出てらっしゃいますけれども、結局、まあ、お子さんである、中車さんとその後ね、歌舞伎の世界に正式に入られた時、中車さんという名前になった香川照之さんに、継がせるのかどうかっていう話にきっとなったんでしょうね。この辺も全然想像がないんですよ。想像がないから、よくわからないまま喋るんですけれども。だからやっぱり、その名跡をなくすわけにはいかないから、甥っ子である、現在の猿之助さん、元亀治郎さんですよね。が、継ぐ形になって、その後、おそらく、香川照之さんが、 戻ってらっしゃって、お子様に歌舞伎をやらせたいという理由もあってご自分も再開をされたわけですけれども、まあそれがおじさんの名前であれ、本当の父親の名前であれね、それを継いでその重責みたいなものもきっとあるでしょうし、大きいお名前ですから。そういうお名前に苦しんでたのではないかとかね、直前に出たスキャンダルが原因だったんじゃないかとかいろんなこと言われてますけど、それは僕には所詮わからないことですし、もう亡くなってしまったご本人にしかわからない。あの、段四郎さんとかのことはね。これから順々に、猿之助さん自身にお話を聞く機会になるとは思うんですけども、まあ、そうですね。その、今回出たスキャンダルが原因だったとして、僕が見た感じでは、死ぬほどだったかなと。死ななくても解決できたんじゃないかなとか思って、そこがすごく気になるところではありますね。まあ、そっとしておいてあげたいな、そっとしておいてあげませんかと。思ったりもいたしますけれども、眠い。どこまで何を話したか全然記憶に残ってないんですが。まあでも本当にね、ご両親が亡くなってしまったのは致し方がない。もうこの際ね、もう命は戻らないわけですから、仕方がないんですけれども、本当に、猿之助さん自身が早く、回復をしてですね、話ができる状態になって、今回のこと、他のいろんなことを、どういうふうに語るのか、そういう部分をちょっと気にしていきたいなと、思いますね。眠いですけどね、本編は。大変短く終わらせていただきたいと思います。眠い。この後は朗読のコーナーの予定ですが、オープニングでも言いました通り、ちょっと読めそうにないので、次回で考えていきたいかなと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
はい、ということでね、朗読のコーナー挟みませんので、もうエンディングでございますよ。いつもなら10分とかね、15分とか朗読をしているんですけれども、その分大変短くなって、明日も朝早いので、もうさっさと上がって、さっさと寝たいと思いますね。明日の仕事ちゃんと行ってこその遠征ですから、その辺も考慮しながら、今回は短く済ましたいと思いますけれども、 この間の土曜日にザ・セカンドという漫才のコンテストがね、放送されましたね。土曜日もライブ行ってたんですけれども、正直、もう一個現場があって、ならもう一個どころか被ってるので、いくつか行きたいところはあったんですけれども、行きませんでした。さっさと帰ってきて、ザ・セカンドを一回戦から見るために、さっさと帰ってまいりました。ビデオの録画も一応はしていたんですけれどもね、生放送で全部見させていただきました。いやー、本当にこう、ギャロップさんの優勝は、感動しましたね、僕自身はね。すごく良かったです。最初、ちょっとだるいな、この番組と思ってたんですけど、結果的に非常にいい大会に、いい番組になったんじゃないかな、と思ったりはいたします。まあ、そもそもやっぱり6分ネタをやるっていうことの難しさですよね。4分にまとめてくる M1 的な腕よりも、そこをわざわざあと2分伸ばして、何を入れてコンテスト向けの漫才に仕上げてくるかっていうところが大命題なわけで。そこってどうなんでしょうね、とか思いながら見ていたわけですけれども、もう見事な優勝でしたね。3本ネタをやる中ですね、1本目のネタでハゲネタをやりつつ、2本目3本では一切のハゲネタ、まあご挨拶でね、さっきハゲさせてもろてますとか、いやみんなハゲすぎちゃうとかね、ハゲのつかみというのはやってらっしゃいましたけれども、ネタ的には2本目3本目は、全然ハゲをいじらないタイプのネタとしてやられていて、いや、ほんとかっこいいなと思ったんですけど、ついさっきね、日曜日のザ・サンデーかな、宮根さんがやっている番組の中で、ザ・セカンドの、いわゆるその裏側密着みたいなのを番組コーナー的にやってたんですね。で、僕は途中からだったんですけど、見てて、僕が見始めた時が、井戸田潤さんあたりに密着して、そして同じぐらいのキャリアのテンダラはこうだったのか、靴を磨きに行ってたみたいな、M1 でよくあるようなパターンで、話がこう進んでいくんですけれども、最後ね、そうやってこういろいろ切磋琢磨した裏側を密着したコンビ、優勝したのはギャロップでしたって、あっさり。僕が見る前の部分で前段で、もしかしたら、密着した部分があったのかもしれないです。これわかんないですから、わかんないですけど、なかったんでしょうね、きっとね。最後に盛り上げるにはやっぱり、ギャロップさんのお二人が、裏でどういうふうに話をしてたか、楽屋から出て、テンダラ浜本さんであれば靴を磨きに行って、目線的にお客さんの目線には、まず靴が入るから、その靴をきれいにしておこう、みたいなね、ジンクス的なことをおっしゃってましたけど、そういう部分、一切ギャロップさんではネタがなく。どっちかというと、優勝に向かってたから、後半出てこないといけないのに、後半出てこない。まあこんなこと言ってなんですけど、フジテレビ的に優勝はしないんだろうなと思ってたんでしょうね。で、最後決勝を戦ったマシンガンズさん、こちらもまあ発明家の人と、発明家って発明してんの？なんか特許取ってるという噂もありますが、発明家の人、そしてゴミを集めている人、この二人のコンビがマシンガンズなわけですけど、マシンガンズに関しても、1ミリも多分取材されてないってことは、勝たないと思ったでしょうね。いやいや、さすがにちょっとは放送するはずですから、やってればね、やってなかったんでしょうね、きっとね。だからアナザーストーリー的なものは、まあ、テンダラーであり、甘いは、コンビ名は、スピードワゴンさん、そして、井戸将棋さん。 皆さん密着してたんですけどね、そのあたりで決まると思ってたんですかね。まあ、ちなみに僕は、優勝予想はテンダラーさんでしたね。いや、ギャロップをね、応援してたんですよ。応援してたんだけど、でも優勝はテンダラーかなと思ってたので、一回戦実際一番面白かったです、僕的には。もう腹を抱えて笑うようなネタだったわけですけれども、まあ結局敗退敗退で、まあ、難しいな、全部に密着させるのは難しかったんだろうなと思いつつ、ここはそれやっぱりギャロップさんとか、マシンガンズさんの裏側も見たかったなとか思うんですけどね、無理だったんでしょうね。まあでもね、本当ザ・セカンド最初期待値が僕の中では高くて、で、蓋開けてみたら1回戦、2回戦とかすごく僕の中ではだるかったんですね。で、この大会どうなんだろうと思ったら徐々にスロットルが上がっていって、もうその密着するスタッフでさえ来ないと踏んでいた、大穴中の大穴のギャロップさんとマシンガンズさんになりまして、ギャロップさんが取ると。っていう形だったんですけれどもね。大体ね、まあ、今回は15年以上のキャリアがある。ほんと平場というか、ね、その、いろいろ点数状況とか聞きながらいろいろ東野さんがいじってるのに、それに対応する対応力たるや、やっぱベテランはすごいですよね。若い人にはあれはできないなと思ったりもしましたし、そういうところの立ち回りを見た、テレビ関係者からいろいろ仕事がまた増えるんじゃないかなと思ったりするので、優勝してないチームもね、そんな風な気がしますので、まあ、ギャロップさんと大いに笑って、大いに酒飲んで、大いに奢っていただける機会があったらいいなとか考えてるんですけど、ないですかね。ないですかね。わからないですけれどもね。いや、本当に、いい結果だったと。本当にいい大会になったと。来年からも、このパターンかどうかわかんないですけど、ザ・セカンドという枠は、続けていただきたいなと。ねえ、オール阪神巨人さんとか、安代智子さんとか、ねえ、そうですね、お盆小盆師匠とかね。そういう人たちが、15年以上だから出れるだろうっつって出てくるような世界線、来年こそは期待したいなと思っております。はい、ということでね、本当に眠いんです。尻滅裂なことを言ってたら申し訳ないです。今週はもう尻滅裂なところたくさんふんだんにお届けしたと思いますので、また来週はあんま眠くない状況で収録をしたいと思います。はい、ということでまた来週お会いしましょう。来週こそは朗読のコーナーやりたいと思います。ということで、お相手は大魔王でございました。またね。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。